ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。本当は祝日だったのよね。パーソナリティの上条英子です。そして
暑すぎますかっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。
はい、
はい。まあ、今日もリモートなんですけどね。今ちょっと変な間がねできちゃったんですけどね。本当は祝日だったのよっていうか、今日は今日この配信日は祝日になった日なんですよね。で、
そうですね、
今日は今、はい、この収録をしている日なので月曜日なんですよ。で、祝日だった日なんですよ。ややこしや、
は
い、
ね。
うん、だから7月19日が海の日だったのが22日、この配信日の22日になって、で23日がこちら祝日なんですけど、またこれがオリンピックの開会式なんで、10月11日のスポーツの日がここに持ってこられているという。
10月連休なくなっちゃった。
そういうこと。
悲しい。
そうで、8月8日の祝日、山の日、
はい、
ね、これは8月11日の代わりらしくて、でそのなんか8月8日の振り替え休日として8月9日もお休み、
はい、
で10月11日が、まあ、平日になっちゃったんですよ、
はい、
で忘れた頃にねやってくるでしょ。どこから持ってきてんねんって感じで。でこれさ、まあ、開会式の日がお休みになるのは分かるんだけど、10月11日もそのまま休みにしといてよっていうね、
ね、
わけわかんなくなっちゃうと思うのよ ね。そうだから、皆さんカレンダーを黒く塗りつぶしたり赤い丸をしたりしてください。私もやりました。もうだって7月19日がね、平日だとは思っていなかったのでちょっとねびっくりでした。はい。そうなんでございますよ。いろいろね変わってますから皆さん気をつけてくださいね、ということで、はい。で、ね、先週ワクチン打ちまして1回目副反応云々というお話をさせていただきましたけれども、結構いろんなところから反響をいただきました。で、はい、副反応ね、まあ、すごいちょっといろいろとあるよということと、あと私虫刺されの跡が綺麗になっちゃったとか、かぶれが治ったっていうお話をさせていただいたんですけれども、はい、意外といらっしゃってそういう方、うん、あと、そう、あと、まあ、いつもね、簡単クッキングでご紹介している、ちゃんいちさんのね、お知り合いの方も、肩こりがなくなったとか、うん、だからね、悪いことばかりじゃないよ、みんな、だって。なんか、いいことありますっていうかね、なんか不思議なんだけどね、すごく、うん。ただね、あともう一つ私ありました、その後に、副反応。これね、ぴったし5日後に、歯茎が腫れました、でこれね関係ないのかなと思ったんだけど、歯茎なんて私腫れたことないから、ちょっと不思議に思って検索したりいろいろ調べたりとかしてみたら、ちょうどワクチン打って5日後に歯茎が腫れたっていう人が結構いたの、うん、だから最後の最後歯茎が腫れて終了みたいな、
うん、だからなんかあるんだ
ね、だから分かんないもんですね。だからなんだかんだ1週間ぐらいはぼちぼちちっちゃいものがいろいろ起きたり引いたりするのかななんてね、なんでもない人ももちろんいらっしゃると思うんですけど、私はそんな感じでした。そしてかっちゃん、うん、ホットなニュースとして今日もう打ったばっかりですけどいかがですか、
うん、別になんともないです。
なんともないのはいいよね、何も影響がなく
て、まあ、筋肉注射だから、うん、ちょっと腕がぼーっとするっていうのはありますよ。
腕が
もう
痛くはない。
うーん、まだ
大丈夫、はい、まあ、今痛くなければもうこの後やたら痛くなるってことがないような気もしますけど、うん、
インフルエンザの時は、うん、翌々日からもう腕が痛いわ、うん、肩が痛いわ。
そうなんだ。
インフルの時はね。
じゃあ後から来るタイプかもしれない。
かもしれない。
ああ、人それぞれ。人、こう、ご期待しないけど。いや、でもね、なんか、かっちゃんもいい反応があったら。うん。
ね、言うから。
ね。
わかんない。
なんか、いい反応があったら面白いので、ね、面白いっていうかね、いろんな人がいるからね、ちょっと興味深いので、教えてほしいな、なんて思うんですけれども、まあ、そのワクチン、まあ、私もかっちゃんも一回打ったということで、ワクチンについて、まあ、いろいろと本当はどうなんだろうみたいな感じで、ちょっといろいろとまたね、改めてね、調べてみました。で、まあ一回接種しただけでも、まあ気分的に楽になったし、まあ感染対策も少しのちょっとふわっと緩めてもいいのかななんてちょっと思っちゃったりもして、というのも、まあ、外国ではマスク着用の義務化とかも、ね、なくなったりとか、まあ、その反面感染は再拡大してるんだけど、かちゃんはどう思いますですか？1回目の接種、いや、うん、2回目の接種が済んだ翌日からなんか気持ちとか行動変わりそうですか？
どうですかね。まあ普通に私は仕事に行ってるので、まあ休むこともなく普通に行ってるから、
うん、
あまり、まあでもあのご年配の人は打つことによって旅行に行きたくなったとか、
うん、
ちょっと行動範囲広げてみようとか、そういう声は、うんね、聞きますよね。
そう。なので、本当にワクチンを接種すると安心できるのかということ、
うんうんうん、
をちょっと調べてみました。なんとなく雰囲気では安心な感じはしますけどね。
うんうん、
で、まあ、6月の末にですね、元アナウンサーの丸川さん、丸川の五輪担当大臣がですね、ワクチンを1回接種して、一時的な免疫をつけていただくみたいなことを言っちゃって、
はい、
ちょっと見当違いなことを言ってしまって。
うん、
で、うん、2回目を打たなくてもある程度は大丈夫なんじゃないかっていうふうにもう勘違いされそうな言い方ということで批判されてたんですけれども、うん、ファイザー製もモデルナ製も2回接種で効果が発揮されるってことはね、みんな知ってると思うんですが、改めてしっかり2回接種しましょうね。2回です、2回、
うん、
で、あと厚生労働省のホームページを見ると、ファイザー社製のワクチンは1回目のあと3週間置いて2回目ということで、多分みんな1回目打った人は2回目の予約もしたと思うんですけども、でもね、2回目を打った後効果が現れるまでに7日間かかるんですって、約。
あ、はい、
だから、まあ、でしかも1回目の接種の後の2週間はワクチンを打ってないのとまだ同じ状態なんですって。そう、だからまだ私も、まあ、かっちゃんもね、もうつい最近なのであれなんですけど、まだ1回目の接種でも、まあ、ある程度の効果はあるけど、その効果が出るまでには2週間かかると、
うん
ね、だからこの間は普通に感染するんだと思って行動した方がいいわけですよね、
うん、
はい、でお笑いの、ね、安田大サーカスの団長、どんどんどんの団長ですけども、うんうん、1回目のワクチンを打った5日後に PCR 検査で陽性だったと、
ニュースありましたね、
うん、そうで、うん、それであとモデルナ社のモデルナ社製は1回目から2回目まで4週間空けるけど、こっちは2回目の接種から2週間経たないと十分な効果が出ないと、
うん、
で最大効果が出るまでファイザーは1週間、モデルナは2週間ということでね、 だからあの打ったよ最高とか、打ったよじゃあいつ遊ぼうとかってはしない方がいいです。
うん、
うん、でなの でワクチンを打ってももうすぐ速攻で効くってわけではないわけなんで、普通の感染対策とかマスク、手洗い、消毒はずっと続けてやった方がいいということは間違いないです。はい、であとあのアメリカの専門家によるとなんですけど、ワクチンを打った人がいわゆるインド変異型と言われているデルタ株、これをですね、実はワクチンを打った人が広めてるんだって。そう、だからワクチンを打って感染予防を緩めちゃって、でその人たちがデルタ型にかかって、でもワクチンの効果がその人たちにはあるから、ちょっと風邪っぽかったりとか、または無症状だったりするんですって。なので自分は大丈夫でも結局他の人たちに移してしまうっていうことがあるらしいです。うん、でこういう無症状でね、無症状とか軽い症状でウイルスを撒き散らす人、サイレントスプレッダーという呼び方をするそうですよ。怖いね、なんか 仮面ライダーに出てきそうですけど、ね、はい。でなので、まあ、デルタ株どうやらねデルタ株はワクチンの効き目が弱くなるということなんで、まあ、あのワクチン接種で安心しないで自己防衛としても大事な人たちに、ね、感染をまき散らさないためにも今まで通りの感染対策や、まあ、もちろん行動の自粛ですね、まあ、あの人流を抑える、うん、人流を抑えるって言われてますけれども今こそ本当に、まあ、もうオリンピックも、ね、始まりました始まります明日から、ね
ね、無観客だしね、
うん、そうですね。だからちょっと面白がって出かけちゃったりとか騒いじゃったりとかね仲間内飲んじゃったりは絶対にしないようにしましょう。これ行動の自粛ここ今ここでやっとかないともうオリンピックの後に大爆発しますって、まあ、専門家の方もおっしゃってますからね、はい、なのでワクチンを打ったからといってあんまり安心しすぎないというお話でした。はい、そう私ももうじき2回目がありますけれどもね、はい、続きまして全くちょっと話題は変わるんですけれどもですねよいしょ変わるんですけれどもね松戸子育て大賞を受賞しましたというご報告でございます。イエイイエイイエイって言ってるんだけどですねこれはどういう話かというと松戸市が第2回日本子育て支援大賞2021を受賞しましたという、ニュースでございます。自治体プロジェクト部門ということでこちらはですね日本子育て支援協会が開催する日本子育て支援大賞2021の自治体部門において松戸市が受賞しました。この大賞は昨年度から始まったもので今年が2回目の開催なんですね。で自治体部門が設けられたのは今回からとなります。松戸市は事務局からのノミネートを受けて参加し受賞に至りました。で表彰式もありまして、こちらもね市長が参加したということでまあ子育てについては松戸は本当にね自慢のできる町と
すごいね、力入れてますからね。
そうですね、うん、でこれどんな賞なのかっていうとですね日本子育て支援大賞というアワードを通して子育てに良い商品サービスがたくさん生まれてくることを支援していくもので子育てママとパパさらにはその祖父母が実際に役立った価値を大いに評価する賞です。衣食住、日用雑貨、グッズ類、サービスアプリケーション、家電、自動車、自治体プロジェクトの8部門からなり全体で30の企業自治体が受賞。自治体プロジェクト部門においては当市のほかに北九州市も受賞されましたということなんですね。なので、まあ、とにかく民間、まあ、行政も通していろいろなあの子育てに対してどんなことが役に立ったかということが評価されるということらしいので、まあ、いろいろね待機児童ゼロとかそういったことも謳っておりますので松戸は子育てしやすい町ということですのでよかったら皆さん引っ越してきてね。はい、町でこの町は子育てしやすいということでね、はい、でまあ子育てだけでもなく住みやすい町としてもいろいろねエントリーどんどん上がってきてますんで、はい、ぜひという PR でした、はい、そして、まあ、ちょっとね残念なお知らせですけれども、今年もですね松戸花火大会並びに松戸祭りは中止となりました。はい、で花火大会は、はい、通常は8月なんですが今年は、まあ、オリンピックパラリンピックもありずれて11月だったんですけれどもそちらもちょっとね中止ということ で松戸祭りは10月だったですけれどもこちらも中止ということで、まあ、もうちょっと我慢ですねここは、うん、来年は綺麗な花火が見たいですね。うん、そう去年はねちょっと青年会議所さんの主催でシークレット花火を、ね、やりましたけれどももしあんなことが今年もあるといいななんてちょっと思ったりもしています。はい、ちょっと残念なニュースではございますが、はい、続きましてですねこちらはですねちょっとご紹介なんですけれども、まあ、ラーメンの街と言われている松戸なんですけれどもいろいろなところのラーメンランキングなどにね上位の方に松戸入っています。でこの度ですね松戸市の観光暮らしグルメ情報のウェブマガジンロカスポ松戸市版さんが松戸市民が本当に行くラーメンランキングというのをまとめられましたのでちょっとご紹介したいと思います。ですごくね細かいのでね大変参考になります。 で、ね、松戸にラーメン食べに来る方もいらっしゃると思いますし、松戸市民もね、どんなラーメンが人気があるのかなって知りたいと思いますので、ちょっとこのランキング、ロカスポさんのね、あのウェブサイトからちょっとご紹介をしたいなと思っております。でね、こちらすごいのが、松戸駅周辺と北松戸と今発表されてるんですよ。ということは、松戸はとっても広いので、この続きもありそうですよね、非常に楽しみなんですけれども、こちらね、松戸市民が本当に行く松戸駅周辺のラーメン、つけ麺、油そばのお店ランキングということで、記事のご紹介をさせていただきたいと思います。松戸市といえばラーメン、この記事は松戸市民はもちろんのこと、松戸に来る方に向けて書いています。ロカスポ松戸市版がツイッターのフォロワーなどから独自にアンケートを取り、松戸市民が本当に行くラーメン、つけ麺、油そばのお店を決定。ランキング形式にてご紹介します。とはいえ松戸市は広いので、今回は松戸駅周辺に地域を絞りましたということで、これは松戸駅周辺版なんですね。で、まあ、大体予想は私ついてたんですけど、ちょっと意外だったんですけれども、はい、松戸市民が一番行くラーメン屋、松戸駅周辺は1位はですね、なんととにかくさんでした。
とにかく、
はい、
ね、
とにかくさんが1位だったんです。これはですね、あの幅広く知られているあの中華そば富田さんを抑えて1位なんですよ、ね、はい、ね、だからちょっと意外だなって思いまして、その他に富田さんですとか、あと雷とか氷室とかね、私氷室が大好きだったんで、ちょっと入って嬉しいなっていうね感じです。で、あとね、みんなが行くだから日高屋さんとかも入ってるのもなかなかいいなと、
チェーン店と、チェーン店 ね、
ね、思いますよ、うん、で、あの松戸市民確かに行く福福とか、こちらはね、うん、豚骨ラーメンですよね。あとマノスとか、
マルキが入ってるのは嬉しいよね。
そうですね、マルキさんは、うん、このスタジオのあるところのすぐ近くなんですけれども、うん、そう、うん、
そう、息子と同級生の、
あ、そうだそうだ、そうでしたね、
うちの子と同級生の親がやって、うん、同級生がやってるけどね。
そう、私も対象してます、うん、はい。で、うん、でね、あんまり入らなさそうっていうか、あんまり外には知られてない名店ということで、やっぱマノスとか、うん、あと四川担々麺のどういうわけでとかね、
そう、どういうわけでは、うん、
この辺も ね、すごい知られてないところなので、うん、いや、ランキングね、1位から22位まで細かく書いてありますので、皆さんよかったらね、ロカスポ松戸市版で検索してみてください。ここぜひ見てほしいなと思いますんでね、ここで全部ね、私は紹介しちゃうのもなんなので。で、うん、次に北松戸、北松戸はかちゃんホームグラウンド1位どこだと思います？
松戸が次、北松戸1位は
、うんうん、どこだと思う？
1位は駅前ね、結構ラーメン屋さん、うん、
多いでしょ、うん、1位はですね、うん、私これなんとなく予想当たってました。ね、うん、肉玉そばおとどさん、
うん、ここいつも並んでますよ。
そうですね、大人気、
必ず並んでる、
うん、で、そう、北松戸駅周辺じゃっていうよりも北松戸という括りなので、高尾とかしゃかりきとか、ちょっと駅から離れてるところも入ってます。
流山街道になっちゃうんですよ ね、
はい、ね、そうですね、うん、はい、しゃかりきはね、うん、私も大好きでした。うん、ね、なんでこちらもね、なんか雰囲気違うラーメン屋さんたくさんランキングされてますので、こちらもね、ぜひ読んでいただけたらと思います。で、やっぱりね、外から来てまず初めて食べるところと、いつも結構回数多く食べるところってまたちょっと変わってくると思うんですよね。だから松戸に住んでる人はこんな感じなんだなっていうのを知ってもらえると、お外にね、お外から他地域から食べに来てくださる方の参考にもなると思いますので、ぜひ皆さんロカスポさん参考になさってください。ちなみにね、編集長さん、松戸ライフプロモーションの松戸ユージュアリーという、うん、小冊子を出しましたよね。私も対談とかしてますけども、そこの松戸ローカルマップ作りにね、参加してくださった方なんですね、うん、はい、なんでとっても松戸のことをいつも見つめて記事にしたりしてくださってる方なので、ロカスポさんをぜひね、ちょっと見てみて、読んでみていただけるといいなと思います。でね、この続きあったらね、またね、ちょっと紹介したいと思いますんでね、はい。続きまして、簡単クッキングのコーナー、イエイ、パチパチ、はい、はい、 このコーナーはですね、配信スナック観光鳥木曜日担当そば職人でもある、ちゃんいちさんのお通しクッキングと勝手に連動してたまには本当にコラボしてお送りするコーナーですということで、はい、今回、ちゃんいちさんの、クッキングは磯辺焼きでした、
うん、
はい、おつまみに持ってこい誰でも大好き磯辺焼きなんですけれども、磯辺焼き青のりだけじゃなくてゆかりとかご飯の友すりごまなどをまぶしてということでいろんなお味で作っていらっしゃいました。でこれね本当にごま油ひいて、でそこに小麦粉をまぶして、で青のりとかゆかりをまぶして、で焼いて、で本当出来上がりなんですけども、ポイントは水は少しずつ粉をまぶした後に入れるということと、穴の中ちくわだからね、磯辺焼きね、ちくわの穴の中まで火を通すためにちょっと表面が焼けたら蓋をして蒸し焼きにする。で穴の中まで火を通し、で火が通ったら蓋を取ってまた水を飛ばしてね、カリッと焼き上げるというやり方だったんですが、私も真似してみましたけど本当にねパリパリして美味しかったんですよ、
うん、
かっちゃんもやってましたね、
うん、よかった、
はい、
うん、
私は青のりとゆかりでやったんですけども、かっちゃんは何で？
ご飯の友。
そう、かっちゃんはご飯の友で、
うん、
ご飯の友ってね、リスナーの皆さんご存知かな、熊本で売ってるんですよで私
ふりかけの味の濃いふりかけなんですね、うん、
パリパリしてね歯ごたえもあってすごく美味しいんですけど、うん、私も生まれが熊本なので子供の頃ね、ちっちゃい時、
うん、
あれかけたご飯しか食べなかったらしいです、
うん、
っていうぐらい好きなものなんですけど、たまたま今回ね夜間飛行にそのご飯の友がを差し入れをしてくださった方がいてあったんで、それで作られたんですけど、もうねすごく美味しかったです。私もゆかりねやったことなかったです。うちにはあったけどなかなかゆかりで作ろうとは思わなかったけど美味しかったんで、もしねよかったら皆さん磯辺揚げじゃなくて磯辺焼きぜひね試してみていただけたらと思います。はい、そして私の今日のご紹介簡単クッキングはですね、
はい、
サバ缶簡単ラタトゥイユです。はい、ラタトゥイユって言っていいの？
簡単と言って
しまう、うん、ラタトゥイユって言っていいのか分かんないんですけど皆さんオリーブオイルに使ったサバ缶って知ってますか？ガチャも知ってる、
うん、
ね、最近よく出てるんですけどサバ缶の缶詰の油がオリーブオイルが入ってるんですよ。なんで、うんうん、その缶汁ごと全部料理にボンと入れるだけですごく美味しくなるんですね。で私がこれ作ったのはこのサバ缶を開けて鍋に入れ、おろしニンニクと鷹の爪かまたは一味唐辛子でもいいです。それとお家にあるその辺の野菜、ナス、ズッキーニとかパプリカとかその辺の野菜ぶち込みまして、そしてトマトジュースかまたはホールトマトの缶詰ね、それをちょっとひたひたになるまで入れて火にかけて、あとは塩コショウで味を整えるだけです。うん、これねすごく美味しくて、例えばパスタソースにしてもいいと思います。
あ、うん、いいですね。
私はもうそのまんま食べたりしましたけれども、うん、もう和風にしても例えばそうめんとかに合わせても美味しいし、
うん、あ、うん、そうめんねさっぱりするかもね。
しかも栄養もたっぷりです。サバのね、うん、栄養もあるし、あとお野菜も取れて、でしかもねこのオイルが、まあ、サバっていうのは DHA とか EPA とオメガ3脂肪酸がとっても豊富なんですけれども、ね、それでオリーブオイルはオメガ9オレイン酸ですね、こちらが豊富です。で、まあ、オメガ3はとっても体にいいね、サラサラ血液サラサラっていうことでね最近注目されてますけれども、オリーブオイルのこのオレイン酸っていうのも悪玉コレステロールを減らして善玉コレステロールを減らさないというそういう効果があるんですね。で油はバランスよく取ると非常に体によく作用しますので、この油のバランスもいいし味もいいし簡単だし栄養も取れるので、何もしたくないときはこれもう鍋に全部入れるだけバンバンバンと、うん、でそして
なんか、うん、暑いから簡単が一番いいよね。
そうなんです、
簡単で栄養のあるもん ね、
うん、ね、で、まあ、いつもね私ももう暑いからとか言うとちょっと豆腐納豆とか和食の味っていうかね、そっちに適当にこう冷ややっことかになりがちなんですけど、これはまあちょっとね味の矛先も変わるので、うんうん、ワインにも合いました。ビールにももちろん、
はい、
冷たいビールとね冷たい白ワインと一緒にぜひ、 召し上がってください。
想像してしまいました、
は
い、
想像するともうすでに飲みたくなっちゃうよみたいな感じですけどね。
、はいはい、
ということで皆さんね、磯辺焼きも、お試しくださいね。サバ缶ラタトゥイユもお試しください。続きまして今週の一曲のコーナーです。今週の一曲はですね、山本達彦さんで夏の愛人という曲です。でこれはですね、85年ですので、私どうしてもこの頃の音楽を紹介することが多いんですけども、これもね、当時よく聴いていたというかね、 CM ソングにもなったんですね。まあなんて言うんでしょうね、おしゃれ系アーバンな感じ、シティポップな感じね、はい。でまあちょっとおしゃれな大人のなんか戯れみたいな歌なんですけども、まあ、作詞はですね、当時飛ぶ鳥を落とす勢いの瓜野正夫さんですね。アキナちゃんの曲とかたくさん書かれてますけれども、はいはい、でまあ女にひどい仕打ちをする男の歌なんですよ。
大丈夫。
ね、そうだから今この時代はちょっとコンプライアンス違反んみたいな感じなんですけど、まあ当時はね、やっぱりそのちょっと強引な男の歌、強引な男にちょっと惹かれる女の歌とかね、まあね、みんな大好き奥村千代さんの恋の奴隷もそうですし、ぶってって自分から言うとか ね、
うん、
あとジュリーのね、憎みきれないろくでなしで張り倒し、一つ二つ張り倒してとか ね、そういうことがなんだろうな、ちょっと、うん、かっこいいみたいなことが言われた時期がありまして、まあ、そういう時の歌ですよね、うん、だからまあやられたい、その ぶってって言ったね、歌と同じで、そのやられたい人がきっといて、そういう男の人をかっこいいと思う、なんとなく、でもすごい嫌なやつなのよ、でもいい人なのよみたいな感じでついてっちゃうみたいな、うん、まあ男と女のことはね、その2人にしかわからないですから、はい、というちょっとアーバンな昔ながらの今ならコンプライアンス違反っぽい歌なんですけれども、そちらをちょっと、はい、ご紹介したいと思います。この、今週の1曲のコーナーは、本館では楽曲のご説明だけですが、YouTube 別館では、楽曲の方もお聞きいただけますので、どうぞ聞いてみてください。それではお送りします、山本達彦、夏の愛人。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。
ラジオポアロ。